こんばんは。ポッドキャスター大学生のジョニー長坂です。この前大学の友達の細江ってやつと結構一緒にっていうかほぼずっと一緒にいるんですけど、そいつと話してる時に僕が見た映画の話をしたんですよ。その映画が天使がくれた時間っていう映画を見て、それが本当にとてつもなく面白くて、とりあえず面白いよっていう恋愛映画なんですけど、恋愛というか、ヒューマン、これはアメリカの大人のこの夫婦の物語なんですけど、とりあえず見てっていう風に言って、ああいいよっていうお添えも言って、で何日か経った時にそのお添えが、あこの前ジョニーが教えてくれた天使がくれた時間めちゃくちゃ面白かったよって言ってくれて、僕それを聞いた時にやっぱ自分が作ったものじゃないのに自分が紹介したものを面白いって言ってくれてすごい嬉しかったんですよね。やっぱりそう、自分の発信したものを 共感というか認めてもらえたということに関してすごいやっぱり面白くてですね、良かったですね。で今日もちょっと話変わるんですけど、今日も図書館で本を読んだり、本を読んで書いたり、課題やったりしたんですけど、するというか、そこ図書館はその駅に近いんですけど、駅で路上ライブというか歌いながら話してる、歌ってる人がいたんですよ、男の人で。で、路上でその歌ってる人は、ちょくちょくいるというか、そんなもの珍しくもないもんで、普通にこの土曜日の昼間なのに、すごくもう、だーっと、流れ下がるように行っていくんですよ。でね、僕も常々思うんですけど、やっぱ誰かに何か発信するってやっぱ恥さらしではあるんですよ。恥さらしではあるんですけど、やっぱりねそれをやってる僕も、その一応これも自分でやってるとはいえ恥さらしではあるんですけど、でもそうやって同じ志をねしてる人に対して情が湧いちゃって、というか応援したくなる気持ちになって、格好つけてね、その人にアクエリアスを買って渡したんですよね。いや頑張ってほしいね、同じ者同士と。今日自分ができたいいことをこうやって話しました。さあ始まります、ジョニー長坂のこの世界は美しい、スタートです。はい、この回からちょっと僕が好きなラジオのモノマネをして BGM が流れてると思うんですけど、この時間はニュースを紹介したいと思います。ニュースですね。コムドット、グループ YouTuber のコムドットが、リーダーのヤマトが、体調不良で入院しているために活動休止ということで、僕ね、 今もう400万人でグループ YouTuber 界の中でも本当トップクラスの、その若者人気、もう去年とか本当にすごい、もう雑誌とかテレビとかバンバン出て有名になったコムドットですけども、僕はもう本当にまあ20万人ぐらいの頃から好きで、で僕は高校を2年の高校3年か3年かな3年か2年か2年かちょっとそうだけど、2年の時に見て、ちょうどあの時はもうすごい叩かれてる時期ですよ、ラファエル野球拳といって、あの時からすごい僕は面白いなと思って紹介してた、で夏までに50万に達成しない、達成するっていう目標をた掲げてた、1年以内かに年末までにっていうのを言ってて、あの応援したいなと思って、もう発信したらなんか50万人いって、そこからもうその伸びがすごくて、もう一気に100万人200万人といって、いや今はそんなにね見てないんですけど、昔は本当に好きなんです。まあ活動休止ということで、まあそうですね、まあそうですね今で、まあ別にそんなに好きじゃないけど、でもやっぱりね面白いも面白いと思うし、そのやっぱ戦略コムドットのリーダーヤマトはやっぱ戦略的ないろいろ話してますよね。中田の俊彦さん、中田のあっちゃんとかなんか話してるっていうので、こうやってもう本当は天才なのかな、わかんないけど、リーダーシップがある感じですごいなって、いいね、すごいというからいいねって思います。まあこの人には負けずに、まあでも活動、まあそのね、活動休止というのでお休みになっていただけて、また再開してたら、まあ、見るかもしれない、見ないかもしれないと思うけど、まあ頑張ってほしいですね。はい、今日を、まあ今日というより今日僕が話したいことがあるんですけど、この前ニュートンっていう雑誌を読んでてですね、鏡を見て認識、自分を認識する自己認識能力を持つ魚がいるという記事を見て、ほうどういうことなんだろうって。鏡を見る、人間みたいですよね、鏡見て、鏡を見たり、あとはなんだろうな、なんか鏡、ガラスに映った自分を見て髪を整えたり、なんかあ可愛いかなとかかっこいいかなとかやったりするやつなんですけど、それがする魚がいるということで、おお、そうなんだ。でその魚が熱帯魚でホンソメワケベラって言うんですけど、おお、ホンソメワケベラ聞いたこともないなっていう、なんか、ま、ベラって結構、あ、ベラっていうのはベラか、あ、ベラはなんかなんとなく聞いたことあるなって、釣れてもあんまり嬉しくない魚って認識なんですけど、ちょっと調べてみようかなと思って、そのホンソメワケベラを調べたんですよ、魚の図鑑、次の日その日はもうその学校で、学校の図書館で読んだんですけど、ちょっと時間もなくてそのまま帰って次の日調べようと思って調べたら、そのホンソメワケベラっていう魚が、図鑑で見たらあって、ホンソメワケベラで、この魚結構なんかおかしくてですね、めちゃくちゃ本当におかしくて、よ、本当なんだろう、そのホンソメワケベラはオスがいて、でオスはいろんなメスがいる、まあいろんなメスがいるって、もう一夫多妻制みたいな、本当にいろんな女がいるみたいな、メスを大量に持っているハーレム状態を作るっていう習性があるんですよ。であとはな、あとはあと、あの他の魚の、例えば大型の魚の、の虫とか、そう、なんだろう、その表面にしてる寄生虫とかを食べる、その掃除役がありますよね、掃除役の魚でもあって、だからまあ言っちゃえば上司のすねをかじってうまく生きてて、しかも女もたくさんいるという、わあ、なんか人間 だとこんな魚な男は本当にクズだなみたいなやつなんですけど、でそれ驚きなのが、そのいろんな女の子というかメスがいるんですけど、でそのホンスメワケベラのオスが例えば死ぬじゃないですか、死んだらそのハーレムのそのメスの中の一番優位というか一番気に入ってる女の子が性転換してオスに変わるんですよ。これ意味わかんなくないですか？意味わかんなくないですか？本当に今なんかその女性差別とかてるのも関係なく、そのメスは男に変わる、一番優位のなってるメスは男に性転換するっていう風な習性を持ってて、はあこいつらこの魚なんだろう、普通に嫌いだなと思ったんだよね。なんかナルシ鏡見て自分認識してナルシストで、その上司のすねをかじって女もいっぱいいてみたいな、でそもう性転換はよく分かんないけど、なんかこの魚俺がもし同じ魚類だったら普通に嫌いだなって思うよね、この魚で。その時に俺が思った、僕が思ったのは、性転換するっていうのはどういうことなんだろうっていうふうに思ったんですけど、例えば、もう全なんだろう完全に変わっちゃうという、例えば、まあ、人間例えると気持ち悪いか、まあ、人間で例えると、だからいろんな男がおって、でいろんな女性がおったら、男が死にます。そしたら自然とチンチンが生えてくるっていうことなのかな。うん、そういうことだよね、性転換っていうことは。もしくはそのチンチンをつけるってことなのかな。ん？いや、わかんないけど、まあでも性転換するっていう風な習性がもうね、あの事実としてあるっていうことはそういうことだよね、っていうのがその気持ち悪い俺の考え。性転換してるのはチンチンがついてしまうっていう、でまあわかんないけど、おっぱいもまあまあそれはもういいんだけど、女性ホルモンが減って男性ホルモンが増えるっていうことなのかな。でそれはちょっと気持ち悪いから、それを一回なしにして、体はそのままで、でも、例えばあんまりそのホモソメワケベラのまだ調べがちょっと尽くしてないからもうちょっと調べようと思うんだけど、例えばそのあんまり体のメスとオスの区別の時に、外観的なことがあまり変わらないとすれば、そうだな、だと仮定した時に、じゃあ気持ちの問題なのかと、うん、じゃあオスが死んでしまった、だからもう私はメスだけどオスになるしかないみたいな、一番優位な、だから一番ボスの私がオスになるしかないと思ってオスになった気持ちの問題なのかと仮定した時にね、仮定した時に、じゃあ僕も男性だから女性になろうと思えば女性になれるのかなっていうのを考えた。いやその考えはないなと思って、じゃあちょっと変えてみようと思って じゃあそれの考えじゃなくて、じゃあ男性はやっぱ男性としての気持ちは何だろうっていう風なんですよ、男性の気持ち。っていうことはそこまで変わんないのかなって思ったのかな、もうちょっといやでも変わるべきなのかな。それは女性と男性ってそんなにあんまり実は変わらないのかなっていうふうなこともあり、だから今その LGBT のことも考えるとそこまでやっぱり変わんないのかなって思うけど、でも やっぱ男なら男らしく生きろっていうこともあるよね。まあやっぱり外見的じゃなくてやっぱ内面なんだよねっていう風な考えで今ぐるぐるしてるんだけど、今ぐるぐるしたまま話してるからまとまんないんだけど、まあ要はなんか新しい知見ができたなっていう風なねことですよ。性転換する魚がいるっていう、こうなんか現実であるんですよ。そんなねことがあり得るなら、もし自分の、いやこれもなんかつくづく考えてるんだけど、もし自分がの子供がね急に性別を変えたいっていう、だから男の子だったら女性がいいみたいな、女性みたいな容姿になりたいっていう風なったり、女性がその女の子が男になったみたいなことを自分の息子や娘がなった時に受け入れるかって話っていうのを考えたことないですか皆さん。僕は考えてることはまあちょくちょく、まあ考えるんですけど、まあ魚もあるんだろうもうね、人間もあるんだろうっていう考えになりましたね。はい、まあそうですよ、そうだからいろんな知見を持っておいた方がいいかなっていう話でした。はい、では曲に行きましょう。曲はね、今日はどうしよっかな。はい、じゃあ曲は桑田佳祐で波乗りジョニー by ジョニー長坂、どうぞ。今日のエンタメ、今日のエンタメは映画ウッチョブ。この映画は林業を、主軸とした映画なんですけど、監督がねこの矢口忍っていう監督で、この矢口忍っていう監督は本当に何だろう、そこまでなんかすごいなんか SF とかそういう感じのよりなんか日常での発想の転換というか、なんか日本っぽいというか、なんだろう、この日常だけどちょっと感動やヒストリー、そのただの感動とかじゃなくて、そういうのがすごくうまいなっていう、脚本が特にうまいね、こういうとこでここ出していくみたいな、本当にこの映画は僕の好きな染谷翔太が主演の映画なんですけど、林業っていうあんまりそのフォーカスしないところから、まさそういう村の人々の、情報や林業がなぜこの林業が日本にとって必要なのかっていうことを も描いている素晴らしい作品なので、また見てください皆さん。はい、はい、ではエンディングです。はい、そうですね、引き続きメールも募集しています。はい、一向にメールは来ないので全然悲しいですけど、まあ何言っても、ね、仕方ないので、まあね、まあメールが来るまでやり続けますよ。はい、でも今日も走りました、しっかり。まあでもね、普通に走ってはいたい、あんまり記録をしてなかっただけで、運動はしたんですけど、まあやっぱり記録することは大事なので、していこうと思います。はい、では明日もありがとうが言える日でありますように、ジョニー長坂でした。